それでは聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書22章36節から38節までとなっております。口語訳聖書ページが37ページになっております。それでは拝読いたします。マタイによる福音書22章36節から38節まで。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。それでは、今朝はこの聖書の箇所を通しまして、説教題、これが第一の戒めですという題で泉川牧師にメッセージを語っていただきます。
皆さん、おはようございます。今日もこのように、共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのように私たちを礼拝の場に導いてくださり、あなたの豊かな恵みに預かることができるようにしてくださること、ありがとうございます。私たちの心の中にもあなたを愛する心が大きく育ちつつあります。あなたのことを思う心が大きく育つと、本当にあなたとこのように共に過ごす時間がとても好ましく、また嬉しく思うものであります。一週間に一度、兄弟姉妹とともどもにあなたの御前にこのように集うことができることをありがとうございます。今日もあなたはここに来られた一人一人を余すところない、その豊かな愛を持って祝福してくださろうとしておりますが、私たち一人一人も心から感謝をし、あなたの恵みに預かりたいと思います。またそれだけではなく、かえって私たちにとっては過ぎし一週間を振り返り、感謝と喜び、そしてあなたを褒めたたえる心を精一杯あなたにまた捧げたいと願っております。私たちがあなたのことを愛すれば愛するほどに、あなたは喜んでくださることと思います。私たちが生きている中で最も素晴らしいことは、あなたに喜んでいただけることであると、このように思います。神様に喜んでいただける、そういう存在となることができるのは私たち一人一人であるということを思いますときに、ますます私たちがあなたの喜びのことをなれますようにと願っておりますし、また礼拝の旅ごとにあなたに対して心を捧げていきたいと思っておりますので、願わくばあなたがこの礼拝の時を喜んでくださることを願っております。あなたが導いてくださいましたこの礼拝の中で、御言葉の恵みを与えてくださることもありがとうございます。あなたの御言葉は命の言葉でありますから、私たちも全身全霊を傾けてあなたの御言葉に聞いていきたいと思います。しかもあなたの子供らしく、あなたのことを信頼してあなたの御言葉に聞いていきたいと思っております。御言葉を通して働かれるご聖霊の働きに預かりながら、どうぞ私たちが御言葉の中であなたに似て大きく育つことができますように、新しい心や新しい思いを持つことができますと、できますようにしてください。それを通して私たちもあなたが祝福であられるように、私たちもまた置かれたところで祝福となれますように、これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の22章の36節から38節のお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが私たちに対して旧約聖書を引用しながら教えてくださったことです。私たちにとって何が一番大切なのか、 何が欠けてはならないものなのか、イエス・キリストは第一のものは父なる神様のことを私たちが心から愛することであると、このように教えられました。第一は第一ですから、二でもありませんし三でもないんですね。ですからどんな時でも私たちが一番目に大切にすべきことを一番に大切しているのであれば、私たちは正しく生きることができます。しかしこれが第一の戒めであるということは、おそらく全てのクリスチャンが知っていることです。しかしそうでありながら、一番大切だと言われているということについては知っていても、自分自身がそれを第一とするということを実際生きているのでなければ、この御言葉を私たちは守っていない、この御言葉に基づいて生きてはいないということになります。ですから本当に幸いな人というのは、神様のことを第一とすることができる、まあ、そういう人であると言っていいわけです。ですからイエス・キリストは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ、これが第一ですと、このように教えてくださったわけであります。まあ、そういう意味では皆様も聖書のお言葉はもう知って分かっているということではありますけれど、そういうことではなくて、その御言葉通りに自分は生きているのかなと、自分自身を映す鏡としてこの聖書の言葉を用いていただきたいと思います。まあ、そういう意味で、誰から質問されてもですね、あなたは神様を第一としてますかと聞かれたときに、はいそうですと答えることができる人は幸いです。しかし第一ですかと聞かれたときに、まあ神様のことを 大切に思ってます、ところが一番に大切だとはなかなか言えないという、そういうところにもしいるのであればですね、やっぱり私たちは神様のことを一番に思ってます、ですから心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしていつも神様のことを愛していますと、そのように言える私たちでありたいと、そのように思うわけであります。まあ、そういう意味では私自身もこの御言葉通りに生きているかと問われたときに、まだまだだというのが正直な思いではありますけれど、しかし確かに信仰生活の中で神様のことを一番に思う思いがだんだん強くされているということは実感しております。そういう心を与えてくださっているのは神様であり、そしてご聖霊が中に働いて私たちにそういう心を与えてくださっているんだなと、こう思うわけであります。私は信仰を持ち始めた時にですね、一つの不安を思ったことがありますね。それはまだ17歳8歳ぐらいの時ではありますけれど、この自分がもし死を迎える時に、死を迎える時に死ぬことの怖さのゆえにですね、神様のことを信じているのにとてもジタバタするんじゃないのか、もう自分から考えてもですね、神様を信じている人にはふさわしくない無様な姿を自分は見せるんじゃないだろうかって、そういうことを心配したことがありました。まあ、今振り返るとなぜそういうことを心配したかというと、それだけ神様のことを信じてはいましたけれど、自分にとってまだ身近な存在として受け止められてなかったからだろうなというふうに思います。で、前にもお話をしましたけれど、私が数年前に脳梗塞で倒れた時の話を何度かしていると思います。私は素人ですから、自分が脳梗塞になったのは初めてですから、初めての経験だったので、右手が動かなくなる、右足が動かなくなる、話をしてて唇、この口元がですね、うまく動かない、うまく言葉が出ないという、こういう状況が出てくるわけですね。ああこれ脳梗塞だなと、それは分かりました。ところがそれはそのままどんどん進行していくのか、ここで止まるのか、それは自分では判断できないわけですよね。そうすると診察室の後ろ側の廊下でですね、 寝かせられて一人でいるときに一体自分ってどうなるんだろうかということを考えたわけです。ところがですね、不思議なほどにそのことを冷静に考えている自分がいて、いわゆる恐れというのはなかったわけです。かえってそれどころかですね、そこで本当に真面目な気持ちでですね、お祈りを始めるわけです。神様、もしかしたらいよいよかもしれませんので、最後のお祈りをしたいと思いますと、最後にならなかったんですけれど、そして最後のお祈りをしますと、父なる神様、本当に私のことをこんなふうに愛して導いてくださって救ってくださったことをありがとうございますという、そういう祈りを捧げていくわけですね。そしてそんなふうにあれこれ考えると、こんなにまであなたに愛されて祝福されたのに、私はあなたに対しての心があまりにも欠けておりました、ってあなたに対して何一つお返しすることもできないままでこの世を去るかもしれないことをとても残念に思っています。神様、どうもどうかすいませんでしたというお祈りをするわけですね。そしてその後に私もこれまで家族であるとか教会の方々であるとか友人たちとか大切な人たちをと関わらせてもらいましたけれど、私はもうこれから何もすることができなくなるかもしれませんので、神様、これまでもあなたが全てのことを導いてくださいましたけれど、これから後も私がいなくなったともよろしくお願いしますと、でそういうふうに、ある意味で人生の中でですね、これほど静かで、自分の中ではですね、とても真面目な気持ちで、お祈りをしたというのを、振り返ることができるわけです。結局その時には誰もいない廊下でただ神様と向かい合ってお祈りをしているということになるんですけれど、その時にこれまで人生の中で出会った、身近な家族も含めてですね、誰もいないという状況ではありましたけれど、でも本当に神様と向かい合って祈っているその時の瞬間というのはとてもですね、心が満たされているという、そういう感じですね。変な言い方ですけれど、一番一緒にいてほしい方が一緒にいてくださっているということでしょうね。ですから生きているこの時にもきっと、ここで自分の生涯終わるんでしたら向こう側に行くわけですけど、ここにいる時もその飛び越えていく時も向こう側でも、神様が一緒にいてくださるんだねという、そういう思いがあったわけですね。ですからそういう意味では若い時のですね、信仰を持ち始めの自分のことを振り返ると、こういうところまで神様が導いてくださったんだなということを心から感謝するわけです。いつの間にかですね、私の中でどんな時にも一番一緒にいてほしい方、また実際一緒にいてくださる方がこの方なんだということを知るということができるということは、とても幸せなことだとこのように思います。実際私も牧師という立場もあって、いろんな方々とお話をする機会があるわけです。今この場でも皆様に向かってメッセージを取り継がせていただくんですけれど、私がですね、死ぬ時どうなるんだろうかなって、大丈夫かなと心配してた頃はですね、神様のことがやっぱり遠くにいるんですよね、自分の中では。そうすると神様が遠くに感じる時にはですね、何が近くに感じるかというと人間が近くに感じるんですよね。ですからそういう意味では神様に対して祈るとか聖書のお言葉を読むということよりもですね、友達と遊んでたり語り合ってたり何かをしているということの方がずっと自分にとっては大きかったということを思い出しますね。そうすると人間関係の中で人間関係の中にいてもですね、私は神様が遠くにいらっしゃるように思うので、ですから目の前の人たちと語り合っていると目の前の人しか自分の中では感じられなくなるんですよね。 神様のことは信じてはいますけれど、神様と共にいるという感覚は自分の中には全く失われていたということなんです、ね、ですけど気がついてみたらですね、誰かと話をしていても、あるいはまたみんなの中で何かをこうしてお伝えするという時でもですね、やっぱりいつも感覚的な話ですけど、ここら辺ですね、このここら辺というんでしょうかね、そういうところにいつも自分の中では神様という方を意識している自分というのを感じるわけです。ですからカウンセリングというのは、カウンセラーとクライアントってその相手とですね、一対一の交わり、話をしているという感じで普通は言うんですけど、私はそうではなくて、神様がいらっしゃって私がここにいて、その人が向こう側にいるという、だから三角関係ですよね、いい意味での三角関係ですけど、そういう感覚です。ですからその人と話をしながら、その人の心の中にあるものを聞くということを一生懸命しながらも、自分一人で聞いてるというよりはですね、神様も聞いてらっしゃいますよね。あなたはどんなふうに聞こえてらっしゃるんですかという、その人の話を聞きながら神様はどう思ってらっしゃるのかなということも聞くような思いでですね、こういう人と話をするということが増えてきました。 100% いつもそうというわけではありませんけれど、でもそういうふうにこの人と語り合う時にも、以前であれば人しか見えませんでしたけれど、今ではですね、ちゃんと神様が一緒にいらっしゃってこの人と向かい合っているという思いを持つことができるようになり、実際そういうふうにですね、人のお話を聞くと神様のことがわからないという、意識ができないという状況の中で人の話を聞いたり、あるいはアドバイスする時よりもずっとですね、人のことがよく聞こえるようになり、そして必要なことを語ることができるようになるということを経験すると、私たちはどんな時にもですね、神様のことを第一にしてですね、生きることができるというのは素晴らしいことではないのかなというふうに、個人的な経験を通してもそういうふうに言うことができますね。ですからイエス・キリストは私たちに父なる神様のことを愛し、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしなさいと、別の箇所では力も尽くしなさいと書いてありますけど、そういうことを私たちに語りながら、イエス様ご自身もですね、いつもそのように生きておられたということがわかるわけです。これが一番ですから、一番大切なことだとイエス様はおっしゃったわけですから、ですからどんな時にもこのことを一番にして生活をしてたということがわかるわけです。ですから奇跡を行う時でも、癒しを行う時でも、そして御言葉を伝える時にも、あるいはいろんな問題の中に巻き込まれてそれを対処する時にも、イエス・キリストはどんな場面にいてもですね、父なる神様のことを心から思う、その思いを持って父なる神様という方を忘れることなしにですね、日々の生活を生きてたんだなということが、やっぱり自分自身が育ててもらうとですね、イエス様ってきっとこういうことの中で本当に生きてらっしゃったんだなということを感じるようになるわけです。そういうふうにですね、私たちが神様のことが身近に感じられてくるとですね、一つの変化が現れますね。どういうことかというと、神様のことが身近に感じられると、神様が実際自分に対してどんな心を向けているのか、そして自分に対して向けてくださっている心にふさわしい形で、このこと、あのこと、いろんなことの中で神様が働いてらっしゃるなということも、よくわかるようになるということなんですよね。ですからそうすると、神様のことを第一にするということが自分の中でできるようになってくると、神様が本当に自分のことを、私のことを愛してくださってるんだな、私たちのことを愛してくださってるんだな、そのように導いてらっしゃるんだなということが、信じているという話ではなくて実際そうなんだなということを、だんだんだんだんに知ることができるようになるわけです。 愛というのはですね、抽象的なものではなくて具体的なものです。親が子供を愛するというのはですね、心だけのことではありません。その愛は必ずその子供を喜ばせたり、また祝福したり、育ててあげたり、いろんな形でそれは具体的なものとなっていきます。ですから神様の愛というのは抽象的なものではありません。まあ、抽象的と表現してもいいほどにとても豊かな世界、豊かな心ですから、愛と一言で言ってしまえばなんか雲をつかむほどにですね、大きなものですけれど、しかし生活の中では具体的なこととして私たちに表されるものですよね。そういったことが分かるとですね、神様はこんな形で自分たちのことを愛しているんだなということが分かるようになってくる。そうするとですね、なんかこう神様に愛されて生かされていることで、これも神様がなさったんだなって、これも神様がなさったんだなということを思うとですね、やっぱり一つ一つが嬉しいというんでしょうかね、喜べるという形になるわけです。今風邪をひいてですね、未だ風邪ひいてるんですかって言われそうなんですけど、もう10日ぐらい、10日余りですか、もうずっと風邪をひいた状態が続いていて、もうかなり良くなっているので、これからもうどんどん良くなっていくんだと自分では思っているんですけれど、しかしこういう風邪をひいている時でもですね、まあ、神様のお許しの中で風邪をひいているんですから、まあ、風邪をひいているということもきっと意味があっていいことなんだろうなというふうに思ってますから、具体的にどうでなくてもですね、風邪をひいててもですね、風邪ひいた嬉しいなみたいなような、ちょっとこんな感じですね、感覚的にはそういうところもあったりするわけです。まあ、実際風邪をひくと喉がこういう状態ですから、なかなかうまく話せないですよね。そうすると普段は何もしてくれない、この何もしてくれないって変な言い方ですね、あまり表現してくれないそういった方々でもですね、あ、先生これどうですかって言って、のど飴ですとか言って、この一個ののど飴がですね、なんか心遣いが嬉しかったりしますよね。そうすると、あ、風邪をひいたので心遣いしてもらって、人の気持ちに触れることができて、ああよかったという、こういう感じもありますし、また風邪をひいたことによって、自分自身がそういう状況になったのはどうしてだったのかなということで、自分のまた生活の在り方を振り返ってですね、もっと健康、神様が与えてくださった体も大切にしていかないといけないなということをいろいろ思わされてですね、今までしたら健康に関する話を聞いてもこっちからあっちまで抜けていくんですけど、でも風邪をひいて体が弱くなってくると、こういう情報がですね、ああそうだったんだと心に留めて、でこれでまた元気になろうと思いますし、またついでにですね、私牧師ですのでね、やっぱり教会にはみんな健康を損なう人たちもいっぱいいるわけですから、そうすると、あ、風邪にはこういうのがいいらしいとかですね、これにはこれがいいらしいとかということを知ってくるとですね、自分のことで最初は耳に入ったんだと思いますけれど、でも途中からはですね、あ、このことを知っといて、この次あの人に会ったらこういうお話もしとこうとかですね、まあ、いろんなふうにして考えてくるので、やっぱり神様によって取り扱っていただけているということを通して、周りの人たちに対していろいろ考えたりですね、思ったりすることも増えてくるので、まあ、こういうふうにしながら、神様を一番にすることができるということはいろんな意味で祝福だなと思うわけです。ですから最初は神様がしてくださることが嬉しいという喜びというところですね、それを喜びとして感じることができると、やっぱり素直に出てくるのは神様ありがとうという言葉ですから、神様感謝しますと、こういうふうになるわけです。そうすると喜ばせてもらって、 心の中でありがたいなという感謝の気持ちが出てくるとですね、やっぱりそういうふうにしてくださった神様に、何か良くしてくださった方には自分も何か良くして差し上げることができないかなということを考え始めるわけでありますから、まあ、そういうふうにして私たちは神様のことをちゃんと覚えて生活することができるようになると、きっと私たちは神様に対して自らの愛を表して神様に喜んでもらいたい、神様を喜ばせてあげたいという神様に対しての愛というのが私たちの中に育ってくるものだというふうに思うわけであります。まあ、そういうことを思いながら、神様が1週間に1回私たちにこういう礼拝の時を与えてくださっていることも意味のあることだなと思うわけです。週の初めの日に神様を覚えます、礼拝しますから、そうすると神様を覚えるというスタートを切りましたから、月曜日火曜日土曜日まで神様のことを思いながらの1週間を過ごすことができる、そういうスタートを切らせてもらうわけですからね。そうすると神様を見上げて礼拝を過ごし、そして働き生活の場に戻っていた時には神様のことを覚えながら働く、神様のことを覚えながら活動する、こういうふうになっていくわけです。そうすると先ほども言いましたように、神様のことを覚えて生活をしてみると、神様がどんなに自分たちのために心を尽くしてくださっているかが分かりますから、そうすると生活の中で、あ、これも嬉しいことだなと喜べる、これも嬉しいことだなと喜べる、そうすると素直な気持ちとして神様ありがとうという、こういう話になるわけですよね。そうすると1週間経って礼拝の場が持たれるわけです。私たちはこの礼拝というのをですね、どういう時として位置づけるべきかなというふうに思う時に、私はですね、やっぱりこの礼拝というのは私たちが心を尽くし、思いを尽くし、力を知性を尽くし、力を尽くしてですね、本当に神様に対してこう注いでいく愛ですね、神様に対して注いでいく、この愛をですね、この礼拝の中で捧げていくということが私たちの礼拝の目的と、まあ、目的、まあ、一番正しい礼拝の過ごし方ということになると、このように思うわけですね。そうすると神様の愛から1週間が始まり、そして神を愛する者としてこの日曜日の朝はみんなで集い、神様に対しての愛を表し、しかし神様はまた私たちに与えてくださるので、その方のことを覚えて1週間を過ごすと、生活の中にですね、神様のまたしてくださることをいっぱい発見することができるようになりますから、そうするとありがとうという感謝になって、またそういう神様に対しての思いを携えて礼拝に来てという、こういう形になりますから、そうすると神様を第一とすることによって神様を愛する心が与えられ、そして1週間過ごすとその愛が大きくなり、さらに1週間経つさらに大きな愛となり、そしてこういう週ごとに私たちの心は引き上げられていってですね、どこまで引き上げられるのか、イエス様が私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われましたよね。イエス・キリストは愛されるものはそれと同じ愛をその注ぐことができるものとなって、これが正しいんだと教えてくださいましたから、ですから父と母を敬えの言葉もそうなんですけれど、してもらったんだったらそれにふさわしい心を相手に対して捧げることができる、そういう私たちになりましょうと聖書は教えてくださってるわけですから、ですから私たちは礼拝から礼拝、神様から愛されているものにふさわしく神様に対して感謝と賛美を捧げて、そして自分たちの精一杯の心を神様に捧げて、神様が私たちの喜びであるように、私たちも私たちが神様が喜んでくださる私たちとしてこの場にいることができるようにと、このように願うものとなるということなんですよね。 ですから礼拝はですね、私たちが恵みを受ける場所では本当は、恵みを受ける場所でないというんじゃないんですけど、恵みを受けることを第一にすべき時ではなくてですね、私たちはまず礼拝に来た時には心の中にですね、喜びと感謝があるわけですから、ですから神様に会うとですね、神様ありがとうございますからきっと始まるんですよ。神様ありがとうございます、で神様ありがとうございますということが素直に言える人たちはですね、ありがとうでは足らないんですよね。ありがとうはしてもらったことに対してのありがとうですから、今度は自分自身が神様に対して何かをこうしてそのまま神様を喜ばせるために捧げたいというふうに思うわけですから、そうすると私たちがすることができるのは賛美ですよね。祈りを持って神様を褒めたたえ、そして歌声を持って神様を褒めたたえ、そして私たち一人一人の表情や姿を通して神様あなたは本当に素晴らしい方ですということを表現していくわけでしょう。そういう礼拝を私たちは捧げていく。ですから礼拝は確かに恵みを受ける場所ではありますけれど、私たち自身からはですね、もっともっと神様に対して良いものを捧げていく、それがある意味では正しい礼拝ということではないかと思うわけです。ですから礼拝の中で形式的なことじゃなくて、本当に心の伴った意味での神様ありがとうございますがきっと礼拝には伴わないとおかしいんですよね。だって神様に愛されてない人は一人もいないんですから、そういう意味では心からの感謝を神様に捧げていくということですね。そして神様に対しての感謝を捧げることができる人は必ず心から喜んで、神様あなたはなんて私たちにとって尊いお方でしょう、素晴らしいお方でしょう、知恵のある方でしょう、真実なお方でしょうと、私たちは神様を褒めたたえていく、賛美を捧げていくということに当然なるわけです。そうするとですね、それがさらに進むとですね、もう感謝でも足りない、賛美でも足りないという話になったらですね、ちょうどイエス・キリストがご自身を私たちのために、あるいは父なる神様のためにご自身を捧げられたみたいにですね、私たちは自分という存在そのものをですね、神様のために生きていきたい、私自身を神様の御心のために用いていただきたい、どうか素晴らしいあなたの御心がこの世界になるためにどうか私たちのことを用いていただきたいということになりますから、ですから私たちの礼拝というのは最終的には私をあなたに捧げますという、こういう心の伴った礼拝になることがきっと望ましいし、それが健全な礼拝の成長ということだというふうに思いますね。そういう意味で私たちは礼拝をですね、そういう礼拝に育つことができるように私たちも心がけていきたいと思うわけです。個人として神様に向かうというのは自分一人の心の問題とも言えますけれど、しかし神様は私たちをみんなとして集めてくださいました。ですからみんなとして集めてくださったので、私たちはみんなが一つの心に揃って神様に対してそういう思いを捧げていきたいと思うわけですね。そうすると私たちはいつもですね、スタートは神様が何してくださるのかなから始まるんですけれど、でも信仰が育ってくるとですね、神様が何してくださるのかなではなくて、もうしてくださることはもう分かってるし、実際そういう中で生かされてるんで感謝はいっぱいあるんですよね。今度はですね、私たちはどうしたら私たちにこんなに喜びを与えてくださる神様を喜ばせてあげることができるかなを考えるわけですよね。 今日の聖書の中にも心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよとあるわけでしょ。その愛せよというところを喜ばせよというふうに仮に読み替えたとしたらですね、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を喜ばせよと、こういうふうに読んだらですね、もっと具体的なことが分かりやすいと思うんですよね。自分がどうすることが神様が喜んでくださるのかなということです。そうすると礼拝一つを取ってみてもですね、この入り口から、入ってくるところからにしますけど、入ってきますけど、この門をくぐるときにですね、もし私たちが感謝を携えてきてるんだったら、もう入る段階から神様もう感謝ありがとうと言いたくてうずうずしてるんですけど、もう黙ってられませんからって言って、玄関の階段登ると一段目でこの感謝がこぼれてくるんですよね。登った時、ありがとうございます、行っちゃったとかって、こういう感じでですねやるんじゃないんですか。そうするとなんか皆さんどうですか、そういうふうに私たちが感謝しながら礼拝の場に入ろうとしている様子を神様がご覧になって嬉しく思っているような感じしません？何バカなことしているんだということではきっとないですよね。私たちがそういうふうにするのを神様喜んでくださるなという思うわけですよね。またお互い同士がですね、顔を合わせたのにですね、挨拶も何もしないこの兄弟姉妹、久しぶりだねという、1週間ぶりですけど久しぶりだねみたいな感じのですね、毎日会いたかったけど1週間に一遍しか会えなくて残念だねぐらいの気持ちでですね、向かい合ってるのを神様の上から見たらですね、微笑ましくてですね、やっぱり神様喜んでくださるんじゃないですかね。ですからいろんなことについて私たちが今していること、それは神様が喜んでくださる形になっているのかな、どうなのかなということを考えてみるということは大切なことではないのかというふうに思うわけです。そうした時に、今年度はですね、子どもたちも一緒になって礼拝であるとかですね、伝道であるとか教会の活動であるとか、これまでどちらかといえば大人の人たちが中心になってやってましたけれど、それは悪いことではありませんけれど、そうしたことによってかえってあなた方は何もしなくてもいいよみたいな形になってしまってですね、どことなく大人の世界と子どもたちの世界がこう有利して分離してしまっているという感じが少しあるんですよね。その間をですね、お父さんお母さんと、それが教会学校の先生方が間をつないでるみたいな感じで、みんなが全部がしっくりと一つになっているという状況ではないような感じがするんです。でそういったことも含めてですね、神様が今の私たちの嘉手納教会の在り方をこれでいいと喜んでくださっているのかな、それとももっと私たちは神様が喜んでいただけるようなこういう日曜日の過ごし方、あるいはお互いの関係性の在り方というのを顧みていく可能性はあるんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。ですからぜひですね、私たちが感謝から始まって、そして賛美して、そして自らを捧げていって神様に喜んでもらいたいという思いにまで至ることができればですね、私たちは生活の在り方、お互いの関わり方、教会の在り方、いろんなことを必ず整えていくということになりますから、そうすればそうするほどやっぱり神様を喜ばせてあげたいと思ってすることですから、当然神様が嘉手納教会の礼拝や私たち一人一人の姿を見てとても喜んでくださると思うわけです。私たちだけが喜んでいいわけはないんですよね。神様が一番喜んでいただかなければならない方ということではないのかと思うわけです。そうすると何がですねいいかというとですね、私たちはですね、心の中でですね、心の中で神様を一番にして、でその方を喜ばせてあげるということが自分たちの基本的な心の在り方になるとですね、 私たちはそういう心を持って人と向かい合っている時もですね、人を向かい合ってその人をどうしたら喜ばせてあげることができるかなと同じ考え方になるんですよ。私たちが第一を第一とする時にですね、第一の心構えというのは第二、第三、第四、いろんなことにその心構えをそのまま反映していきます。ですから親を愛することができる人で兄弟を愛することができないというのはおかしなことです。本当の意味で親を愛することができる子どもは必ず兄弟仲良くするようになりますし、子や孫たち、ひ孫とか、そういう甥っ子姪っ子とかが増えていってもその人たちに対して必ず心をかけていきます。第一に私たちが持つ心の姿勢というのは全体に必ず反映します。ですから私たちが神様のことを本当に心から喜ばせてあげたいという生き方ができるようになると、私たちは必ず周りの人たちにも喜んでいただきたいと願うようになります。そうすると今日会ったら何をしたら相手が喜んでくれるのかな、先週こういうことがあったらしいから、じゃあこういうふうにすると励ますことができるかなって、いろんな形でですね、私たちがお互いのために相手のことを思ってその人一人一人を喜んでもらうことができるようにしようという、こういう考え方を持つようになるとですね、結局第一の戒めを第一の戒めとしてしっかり生きることができるようになると、自動的に第二の戒めもですね、我々は生きるようになります。自分自身を愛するように、隣の人を愛しなさいと、自分のことのように他の人たちのことも大切にしてあげなさい。大切にするってどういうことですか。人はですね、何のために生きてるかというんでしたら、喜びを持つために生きてるというふうに言ってもいいでしょう。ですから私たちは自分たちが喜べることであればですね、何度でもそれを求めていきますし、それを得たいと思うものですね。で、自分たちがやりたくないことは喜べないことなんですよね。それほど私たちの生き方に影響を与えているのは、喜べることなのか喜べないことなのか、満足できることなのかそうでないのかということがあるわけですね。ですから私たちがですね、お互いを喜ばせるためにですね、こうして関わっていくとですね、当然相手を喜ぶわけでしょう。喜ぶとですね、感謝が生まれるでしょ。で、感謝が生まれると、兄弟姉妹のことを私たちが誇りに思うことができるようになるわけです。そうすると、さらにその人たちも相手のために喜ばせてあげたいという話になるわけですから、こういうことが循環していてですね、神様を中心とした神の国という素晴らしい世界ができていくのだというふうに思います。で、こういった基本的なことを私たちが抑えるとですね、自分たちが身近なところで、親子関係がうまくいかないとか、兄弟関係がうまくいかないとか、職場で関係がうまくいかないとかという、このうまくいかない類の話というのはですね、まあ、簡単に言ったら私たちが相手のことを喜ばせてあげるという次元まで来てですね、相手と関わっていないからというふうに言うことができるでしょう。普通ですね、自分を喜ばせてくれる人に対して我々は悪意は持ちません。自分のことを本当に、ま、心から満足させてくれる人のことを悪く言う人は普通いません。傷つけてあげようとかですね、そういうひねくれた心を持つ人はいません。やはり誰であっても自分のことを大切にし、そして自分に具体的な形で喜びを与えてくれたものに対しては私たちはありがとうから始まって、相手のことを積極的に認めて、そして自らその人のためにも働きますというふうになっていくわけですから、ですから全ての人間関係のもつれ、その混乱というのは私たちが相手を喜ばせてあげるということができないからというふうに言い切ってしまってもいいのではないかというふうに思います。ですからこそ天の父なる神様はアブラムという人物を選んで、新しい神様の働きをこの世界に広げようとしたときに、父なる神様は、私はあなたを祝福する、あなたは祝福となって、あなたは全ての人々を祝福するものとなると言ってですね、神様は 最初に選んだアブラムを祝福の人にさせようとしたんですよね。すなわち周りに喜びを与えることのできる、そういう存在とさせるということを神様はアブラムに対して約束してくださったということです。そしてイエス・キリストもそういうお方でした。イエス・キリストに次いで働く者たちもそういう存在となりました。たくさんの人クリスチャンたちがそうなったので、使徒行伝の中ではクリスチャンと呼ばれる者の周りにいる人たちがみんなクリスチャンたちのことを心よく思ってたと聖書に書いてあるんですよね。心よく思ってた、どうしてですか？よくしてもらったということなんですよね。ですからそういう意味で、私たち一人一人は神様が祝福なるお方であるのと同じように、私たちもですね、祝福となる、神様の子供だから私たちも祝福となるということが一番健全な成長した姿です。そして祝福となるということはですね、私たちは周りの人たちを喜ばせてあげることのできる人になるということですね。ぜひお互いですね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主である神をですね、第一として、そのことに心を集中しながらですね、私たちも祝福の人になっていきたいと思います。そしてそのことのためにも、この週ごとにですね、神様が私の前に一切の働きを終えてこっち来なさいと、この世に招いてくださるこの礼拝の場をですね、一番良い形で過ごすお一人お一人であってほしいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが私たちをこの世に愛してくださることをありがとうございます。私たちもまた心に芽生えたささやかではありますけど、愛の心を持ってあなたの喜びとなりたい、なりたいと思っております。どうぞ嘉手納教会の我々が礼拝に集う旅ごとに、あなたのことを喜ばせる礼拝を捧げることができ、またその心を持って、交わるお互い同士にも喜びを与え合う、そういう兄弟姉妹となれますように導いてください。あなたが御言葉を通して私たちをそのように導いてくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。